CCM Presents Studio Smoky。
ギシアンプレゼンツスタジオスモーキーマルコです。
カルスです。
今日は、はい、続いてインドネシア編ということで、はい、
ジャカルタにね、先日行ってまいりまして、カスタムさん の、 ご案内でいろいろブラブラさせていただいたんですけど、
ブラブラ散歩ですね、
はい、ブラブラ散歩ジャカルタ編という形で、
なるほど、
はい、この第2弾はお送りしたいなと。
とうとうコリアンタウン抜け出して、
国境も越えて。カスタムさんはね、やっぱりそのまあ元々ね、大学出られた後に2年ほど、ジャカルタにお住まいになって、
なるほどね、
いわくね、やっぱりその限られたお金の中で生活されてたんで、ある部分ではそのローカルの方と同じようなね、その暮らしぶりをされてたということで、例えば交通の手段にしてもね、やっぱり地元の方と同じような方法でね、移動されてたということなんですね。
そうなんですか。
はい。で、今回すごく良かったのが、ローカルバス。はい。これね、ちょっとブログに上げてますんで、ぜひブログを見ていただきたいんですけど、なかなかね、初めて行った人間が乗れないようなバスとか、そういう交通手段をね、例えば電車もそうですし、で、地元のしか行かないようなローカルのマーケットとかですね、そういうところに連れてってもらったんですよ、実はですね。
カスタムさんにしてみれば、懐かしいな、みたいな、
懐かしいなと、はい、よく行ったな、みたいな。あと、骨董品のなんかね、通りみたいなのがあって、名前ちょっと忘れちゃった、これブログに載ってますんで、ぜひ、ご覧いただきたいんですけど。
ちなみに食べ物とかはやっぱりナシゴレンとかミーゴレンとか。
そうですね、いわゆるインドネシアン料理ですね。だけど、決してそのね、タイと比べて、その食文化が豊かだとあんまり思えなくて、実際のところその滞在中に食べた食事というと、インドネシア料理はその、カスタムさんと食べたお昼ご飯だけ。あと食べたのは、中華。
ああ、なるほどね、はい。
イタリアン。
イタリアン。
で、富士蕎麦
和食
和食のだけど和食、富士蕎麦ですよ。
富士蕎麦。
はい。ここで何だっけな。トンカツカレーですかね。よくわかんないです。
でも海外で食べる日本食も美味しいですからね。
はい。しっかりね、いろんなその日本食のレストランが出てて、ココイチとかも出てたし、で、ラーメンブームなんですね、今ね、ジャカルタね。
そういえば我々タイであまり和食食べなかったですね。
いや、タイでは和食食べる必要ないですよね。あんだけ食文化豊かですから。インドネシアはやっぱりね、そうでもないのかなという気がやっぱり若干しましたけどね。
そうなんだ。
はい。そんなこんなでね、本当に地元の、ジャカルタの本当にデイリーライフを、カスタムさんに案内してもらいながら。
あとあれじゃないですか。
はい。
伝説を確かめに行ったって聞きましたけど。
何の伝説ですか。それは ちょっと、ギシアンの本編に譲りますよ、僕は。はい。一応社会見学だけね。
なるほど。
そこはやっぱり行ってきたんですけど。
そうですよね。
はい、あくまで僕、今回我々の方でお送りするのは、我々でお送りするのは、お昼間のね、ブラブラ散歩という形で行ってきてます。で、ぜひね、ブログに載っけてる動画とか、画像もちょっとぜひご覧いただければ、合わせて、ご理解いただけるかなと思いますので、わかりやすく、一応、載っけてるつもりではおりますんでね。はい。ぜひ、音声と合わせて、
ぜひぜひ、
はい、ご覧いただければ嬉しいなと思います。
はい。
はい。では、ブラブラ散歩、行ってきます。
はい、カルロスです。引き続き、カスタムさんとですね、インドネシア、ジャカルタにおります。ジャカルタ編のブラブラ散歩っていう感じで今、ブラブラしてるんですけど。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょうどね、ここ、何通デパートでしたっけ？
パサラヤ、
ね。パサラヤデパート。はい、そこの、地下のね、フードコートでお昼食べて、ちょっと外暑いんで涼みがたらやってますけど、
蒸し暑かったですね。
蒸し暑かったですね。でも最初ね、ホテルから出て、移動するときにローカルのバス乗せてもらったじゃないですか。あれすげえ面白くて、なんか手を挙げて止めてましたね。
そうですね、ああいう小さめのバスは、手を挙げればどこでも止まってくれ
止まってくれて、はい、どこでも降ろしてくれる、
その、ルートがあるんですよ、そのルート上だったら、そうですね、
なんかね、中見たらすっげえボロボロで、よくこんなに走ってるなと思って、あんまりスピード出てないですけどね、30キロ、40キロぐらいですけど、で、一応ね、どんなバスかなと思って、動画撮っちゃったんで、またブログにね、アップしますんで、またよかったら見てほしいんですけど、で、ああいうバスって、やっぱり、あんまり、ローカルの人しか乗らないもんなんですかね。
でしょうね。やっぱこっち、ジャカルタに来てる日本人って、やっぱ仕事絡みですからね。
観光では来ない。
来ないですよね。見るとこないですからね。だから、 まあ乗らないとね、まあ、大体自家用の車があったり、はいはい、まあ、タクシーであったり、やっぱり安全を最もね重視しますからね。
まあ致し方ないんですかね。
そうですね。
まあ、カストロさんほらあの、まあ、いわゆる大学出た後にね、留学という形で、まあ、こちらに来られた時に、まあ、ああいういわゆる高知市さんよく使ってたってことです
か。それはもうね、やっぱりお金がないでしたからやっぱりもういかにローカルっぽくね、
そうなん
です、あの行くかっていうので。
でもあれって今のはやっぱり結構安いじゃないですか。
あれ正確な値段ちょっと
分かんない、
見えなかったですけど、まあ1人だから2500
とか、
うん、そんなもんでしょうね。
だから
2000、
まあ、20円とか30分なのね、うん、であれってそのカスタムさんが以前いられた時もっと安かったんですか。あんま変わんない。
いや僕の時はまあまあ、あのね、ルピアで言うと、ねあの辺はねもう500とかでしたよ。いやだから、あの為替も違いますからね。あの時は20分の1だったんで、ゼロ1個取って半分に割るみたいな感じですから。
あんま変わってないですね。
そうですね。
いや、うん、なんか庶民の足っていうか本当になんか庶民 の, あのお金が払うようなものってそんなに変わってないのかな。すげえ物価上がってると言ってます
もんね。うん、あのバスはそんなもんかもしれないですけど、やっぱ他のもんが上がってます。これでもだから今これ食事で何枚か300円ぐらい。
そうですね、
ですよね。ちょっと安かったように思いますね。
半分いかないぐらい、
うん、そうね、
130円とか、
はい、
それだけね、やっぱ物価上がってるんでしょうね。
そうね。まあだからこういうインドネシア人もたくさん食べてるところだとね、まあそんなもんかなっていう感じで、やっぱちょっとそのまあ日本人とか外国人が入るような店なんてぐっと上がるんですよね。
もうあんまり日本と変わらないぐらい。
そうね。
あのさっきここに来るまでにあのなんすか、ね、KTV 街とか、
はいはいはい、
ね、あの辺の値段っていうのはほとんど変わらない感じ。
変わらないか大概ぐらいだと思うん
です
か。おそらく。
本当ですか。はい。
3日行ったら1万円ぐらいするようなことを言ってましたね。
あんまりポケットマネーで気軽に遊ぶってわけじゃないです
よ。そうですね。
いやさっきね、ゆうべも隊長が言ってたんですけど、フィリピン時代ってフィリピンの KTV ってなんか1回行って1500円とかです
よ、
だから割と買い占めることができたんだけど、こっちで1回あの行こうと思った時に値段聞いてみたら日本と変わんないぐらい値段するよって言われたんで、結構やっぱりなかなか通えないなって。
そうね。だからやっぱりこっちの人は飲まない、酒飲まないから。
そっか。
うちは、まあ、あのカラオ現地あのこっちの人が行くカラオケとかもあるんですけど、そんなに女の子がいて酒飲めてってなるとやっぱり、うん、もしかしたら高くなるんでしょうね。
足も限られるから、
うん、
で競争があんまりないんでしょうね。
そうね。
なるほど。フィリピンはまあみんなお酒飲みますから
ね。そうですね。
それで結構安くなっちゃうんでしょ
う
ね。
うん。
でね、一応その最初にそのジャカルタ、まあ、インドネシアって結構あの巨乳のお姉ちゃん多いよ、ね、まあそれちょっとめがけてあのいろいろ探してたんですけど、案外ね、いや確かにあの他のタイとかに比べれば多いかなという感じをしたんですけど、なんかそれ以前にね、なんか、ね、女の子の体型が、ね、みんなおばちゃん体型で
腰回りも大きい
結構豊かで、で可愛い、あのほらみんな背が低いじゃないですか、うん、で可愛いなと思う女の子ってなんて言ったんですかね、沖縄になんかいる可愛い系の女の子みたいな子は結構いるかなと思ったんですけど、いわゆるグラマラスな感じの女の子ってあんまりいないなっていう感じです
かね。
まあちょっとなんか田舎臭いっていうか、そういう感じはしましたね。
はい、
割とだからインドネシアの人ってあの体格あんまり大きくないですよね。
うん、そうですね。
ざっと見てても170センチぐらいあれば男の人で大きいのかなって、
う
ん、
そうね。
そんなイメージです。女の人めっちゃちっちゃいですもん
ね。カロスさんみたいに背高かったらモテると思いますよ。
そうですかね。はい、韓流ブームなんでしょ。
まあまあドラマはやっぱり多いらしい
ですね。あの、はい、さっきちょっと本屋さんに行った時にもね、うん、割と韓国系 の, あの、うん、ビデオとかイメージが来たんですけど、うん、まあ韓流ブームってことは割とそういうちょっとマッチョなね、
あ
感じがモテるのかなっていうしないでもないですけど、さっきあのその本屋さんでカスタムさんに教えてもらったあのテレビ、
はいはいはい、
あのサムソンのテレビの話してくれたんですけど、これめちゃくちゃちょっとね、目から鱗で、
いや、というのはですね、まあ、以前だったソニーとか、うん、マチシタとかで、ね、そうですね、のテレビを売れてたらしいんですけど、うん、
前はやっぱ日本製が主流ですし、まあ、世界的なもんなんかもしれないですけどね、だったのに、まあ、ここ10年ぐらいだと思うんですけどね、勢力図がだいぶ変わってきて、でその一つとしてやっぱりサムソンが出した一つの、まあ、それ一つの、まあ、単なるきっかけだと思うんですけどね、まあ、こっちはイスラムですから、まあ、1日5回の祈りがあるんで、はいはい、それはもう毎日ちょっとずつあの日の入りと日の寝の時間から出されるんで、時間がちょっとずつ変わるんですね。まあ、ぴったりその時間にやらないとっていうほどでもないんですけど、一応の目安として一応まあそういうのがあって、まあ、カレンダーとか時計にもちょっとそういうのが入ってたりもするんですけど、でそれをそもそもテレビは機能としてその番組とは別に下にこう、はいはい、その時間になればそのお祈り時間ですよっていうのを出すのをつけたの、それで結構シェアを伸ばしたっていう、
さっきだからその時間を知らせるためだけの時計があったんですよ ね、
うん、そうね、
でそれを要はテレビに組み込ん で、うん、でそれで成功したってい
う、そう
です
ね、う
ん、まあ確かにその値段を考えても日本製の方がいいらしいんですけど、うん、日本製のやつってやっぱりね、余計な機能が多すぎちゃって、
そうね、
シンプルじゃないんですよ、ね、で、いらない機能が多いのに、必要な機能はさっきのイスラム時計じゃないし、こういうのがないっていう、
ね、そうね、だから現地にいかにこうフィットさせていくかっていうのはね、まあだからそんだけ、まあ、世界的になんかサムソンはそういう戦略取ってるみたいですね、だから、まあ、
廊下に溶け込んでいく、
そうね、
だからそれを考えるとね、そのさっきのお話で、いわゆる旧ラインの人って、割とそのローカルのところにあまり足を向けないというか、うん、なんかそれとなんか対極のような気がしないですね、そういうのって、多分ローカルの人と付き合って、要はその、なかなかね、毎日変わるお祈りの時間をね、把握するのが大変だっていう声を聞いておかないと、多分そういう商品開発なんかできないような気がするんですよ、
そうですね、
そこら辺がちょっと、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあね、実際、球外の安全を、ね、確保するっていうのが大きな目的なんで、しょうがないんでしょうけど、まあまあ、そこら辺でちょっとね、サムソンとかが出ちゃってそれがちょっと察知したんですよね。
そうですね、そこの国の市場に入っていくっていうのは、やっぱり、まあ、そういうのはやっぱ大事でしょうね。
そうですね、だまあ、ローカルのスーパー、ローカルの、まあ、メシアというかね、まあ、そういうところに行けば、そういう話も聞けるでしょうしね。まあ、もっと言えばね、現地の言葉ができるようにならないと、そういう情報交換もできないでしょうし、まあ、そういう意味でやっぱり残念ですが、ソニーとかマツダに比べれば、まあ、サムソンとか LG の方が、その辺はやっぱり一日の長があるのかな
という 感じですかね。だから自社の社員をだいぶ生かしたっていうのもあるし、その現地採用も増やしたっていうようなことを聞いてますね。だからその辺をうまくミックスさせて、やっぱり、日本、おそらくですけど、日本企業だとそんなに現地採用を取ったとしてもね、そういう、こう、アイデアを出させたりっていうのはあんまりね。
もう単純にワーカーだったり、まあ、マネージャークラスまでなかなかいかないから、
ね。そうね。その辺がまあ柔軟だったっていうことなんじゃないですかね。
まあ、本当にあのイスラム時計なんか本当にね、イスラム圏の独特なもんじゃないですか、
そうね、
すごく興味深かったんですけど、なんとなくね、街ブラブラしてて思ったんですけど、あんまりこの派手さはないですよね、本当に、
そうね、
でまあ、タイなんかと比べると、あともう一つは、暑い国なのに、みんな結構厚着してますよね、絶対長袖でやって長ズボンで、あんまりその半袖短パンってほとんどあんまりいなかったから、ね、
まあそれもちょっと宗教から来るのかもしれないですけどね、
だってでもなんかジージャンとか着てたりしましたよね、
そうそう、いますね、
パーカーとか
革ジャンも ね、バイク乗るのだったら革ジャン多い
です、ね、あれなんすかね、
宗
教上の理由にしては厚すぎないかなと思って、
まあ、ちょっとまあ昔からそういうファッション的なあれはありますよね、そういうのを好む、
なんですかね、でもまあちょっとまだ垢抜けてはいないなっていうのはありますよ ね、さっきもちょっとローカルのマーケットをね案内しになったんですけど、置いてある洋服とか見ててもまあまあどうかなっていうあんまり感じがね、しますよね、まあ、そういう意味ではまだまだ発展途上なのかなという気もしますけど、ただやっぱりね、そのなんかパワーというか活力みたいなものはやっぱり感じましたね、
はい、
そこはやっぱり伸びていくんだろうなっていう。ただもう一つ思ったのが、そのあんまりその人種のバリエーションってあんまりないですよ。ほとんどなんか同じような顔が多
い。まあまあそうですね。ですからやっぱりインドネシア人っていうことで言えばインドネシア人ですよね、ほぼ。
で、あの外国からの移住者ってあんまりいないんですか。
いないですね。うん、なんかまあ仕事で来る人ぐらいですよ。
あ、そうなんですか。
別にインドネシアになんか住みたいとか、そういうのはない。
あんまりないんですか。
多分受け入れもしてないんじゃないですかね。
まあ、積極的にまあ、
うん、ただもう人口がすでに多い、2億、ね、6千万で多いんで、まあまあ、それはまあお金持ってる人が来てほしいっていうのはあるんですけど、そういう策を取ってるわけでもないですよね。
あのね、バンコクに行った時にびっくりしたのが、人種がすごく豊かだったのがすごくびっくりして、アラブ人街もあれば、チャイニーズ、あの中国人街もあれば、あとインド人街ですか。あともちろんタイ、うん、あとまあ日本人街的なところもあるじゃないですか、はいはい、で割とそういったストリートに分けてあるじゃないですか、はいはい、あれが一番僕は実はびっくりしたんですよ。タイもタイ人しかいないんだろうなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、
多様ですよね、
多様、もう本当多様すぎるぐらい多様じゃないですか、うん、でもそれと比較すると、まあまあ、まだ全然そんなに多く見てないんですけど、比較的インドネシア、ジャカルタっていうのはまあまあそんなにバリエーションは広くないのかなという感じはしましたね。
まあ、一つにあの、まあ、戦後に独立したわけじゃないですか、まあ、だから60年経ってないぐらい、
はいはい、
ですからあのその後に、まあ、一番最初になったのはスカルノ大統領の最後ら辺にあの、まあ、ちょっとあれですよね、共産党にちょっと傾倒して中国がだいぶ入ってきたっていうのは、それで、まあ、あの一気にこうあの、まあ、軍が入ってクーデターになったんですけど、そのちょっと後遺症っていうか、ね、アレルギーがあるから
ですね、いわゆる
外からのものに対する、
言えるものに対するアレルギーがあるんです、でなんかその今の中国の話じゃないですけど、さっきの話だと中華系のいわゆる華僑系の人口って1割もいないっていう話です。
そうですね。
なのにやっぱり経済圏としてはやっぱり9割、
まあ、そう言われてますね。
やっぱりアジアのスタンダードなんですかね。こういったのはそうじゃないですか。
そうね、まあ、まあ大きい大手の、まあ大、まあ、あの、まあ、大体もうコングロマリットっていうかね、もう何でもやってるあのグループ企業が多いんですけど、そういうの
は家業系です。
家業系ですね。まあ一応、サリムなんとかとかね、はい、あの一応インドネシア名は語ってますけど、実は家業っていうのが多いですよ
ね。そう考えたら、あの家業系の資本にね、侵されてないのって、アジアで言ったら日本と、韓国もちょっと、まあ、来てますよね、中華系が。日本ぐらいですかね。日本もまあまあ結構来てることは来てるんですけど、まあ、日本ぐらいですか。あとの国みんな中華系の資本じゃないですか。
フィリピンも多いですか。
フィリピンも多いですか。
そうですか。
はい、でかいショッピング、まあ最初なんかその辺詳しいんでしょうけど、でかいショッピングモールなんかあれほとんど中華系だって聞いた覚えがな、まあ、あとそっか、フィリピンの大学がありますかね。だからやっぱ中華系はやっぱ結構来てるんですよね。
でしょうね。
でショッピングですか。ああいうのがばっかりだったらいいですよ。とにかく来ました。で、なんか、あとマレーシアなんかそうじゃないですか。
あ、そうですね、
あそこもやっぱり中華系の資本なんですか。だからもうそう考えたら本当に中華系の資本にこう侵食されてないのって本当に日本ぐらいかな。アジアでいうとですね。まあ別にそれは悪いことはないんでしょうけど。
そうね。いやでも当時しか思ったのも。やっぱりね、まあ、俺パン屋さんがね、まあ、あるんですけど、やっぱりちょっとね、工夫したり、美味しいもの作ってるパン屋行ったら、うん、やっぱりそう、家境系なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でも、インドネシア人がやってたら、もう、同じものしか作っても、同じ、別にその、うまくもいって、なんかあんまり、工夫がないんですよ。まあ、そうなってくるとね、やっぱりそっち行きますから。
もう一個、やっぱ深く考えるのが家業系なんですね。
うん、まあ、そうだね。やっぱそこが商売上手って言われるんですかね。
こちらの国の人はやっぱりその辺が結構純粋すぎるというか、ね、単純すぎるというか、
そうですね。
まあ、どうやってこの国がこれから発展していくのかすごく楽しみなんですけど。まあでももう少しね、なんかこうまだまだ伸びしろが まだまだあるかなという感じがしますけど、道歩いてるのもボコボコじゃないですか、うん、あれだってやっぱりこれからもっと良くしていくんでしょうし、ね、そのためにやっぱり外資の血が入らないと苦しいでしょ
う、ね、そうで
しょ
うね、自分らだけではちょっとね、うん、なぜこんだけ試験あの資源があっても、うん、なかなかそれ活かせない国ですから。
そうですよね。なんか今日まだねそんなに時間経ってないですけど、いろいろ見てて資源があるからこそあんまり工夫しないでやってこれたっていう、なんかそういう感じがすごくしました。で資源と言いつつもそれを加工してなんか出すんじゃなくて、今度素材だけでなんか生きてきたような、そんな要は工夫は知らないというか、なんかそんな感じは濃厚にしましたね。良くも悪くもですけど、
資源も、まあ、気候も、はい、あのそういうのがね、そうさせてるんでしょうね。
まあ、ちょっとね今本当にお昼間ブラブラしただけなんで、まあ、この後ねまた夜の行動また始まりますので、ね、はい、またレポートしたいなと。じゃあとりあえずこれで一回、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオスモーキーから出演者募集のお知らせです。
まあノリ的には昔前のなんか深夜放送のね、うん、なんか恋愛相談コーナーじゃないですけど、
オールナイトニッポン、
わーいいっすね。特にあの女性大歓迎です、ね。関心ある方はぜひあのスタジオスモーキーのメールアドレスがありますので、は
い、スタジオスモーキー @gmail.com、
はい、ぜひぜひご応募いただければなと思います。
お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。